QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
世界では年間4億トンものプラスチックが生産され、今後20年でその量は倍増すると予想されています。しかしリサイクルされるのはわずか 10% 程度で、残りはプラスチックゴミとして環境中に、蓄積されています。街中に放置された食品パッケージ、ビニール袋、弁当の容器などは雨や風によって河川に流出し海へとたどり着きます。そして波の力などで細かく砕け、5ミリ以下のマイクロプラスチックとなり海中を漂います。ある研究によれば、このマイクロプラスチックは食物連鎖を通じて私たちの飲料水や食事にも混入し、1週間あたりクレジットカード約1枚分、だいたい5グラムを摂取している可能性があるとのことです。で、これまでマイクロプラスチックに対して人類はほぼ無力でしたが、最近これを分解する微生物が発見され研究が進められています。レジ袋の有料化や紙製のストローの導入など、人類がプラスチックごみ削減に努める一方で、それを捕食分解する微生物が現れるとは地球の神秘を感じざるを得ません、ということでいただきました。まあマイクロプラスチック、いわゆる本当にちっちゃな、もう本当極小のビーズみたいなものが漂ってたりするんですけど、例えば化粧品とか歯磨きなどにも実はいるんですけど、これは木田さんご存知ですか？
いや、知らないですね。
ほら、歯磨きの中に、いわゆる研磨剤ということで、はい、ものすごい目の細かい粉が入ってたりするんですよ。で、かつてはそれがアルミニウムの粉だったりするものがあったんですけど、一部これが合成樹脂の系統のものが使われているなんてのもあったんですよね。で、そういったものが完全に砕けてそのなくなるわけじゃなくて、まあペッと吐き出すわけですから、それがその下水の中を通じて流れていって、どっかでそれがすり抜けて、海に至るなんていうこともあって、で、あと化粧品の中のいわゆる何ていうんですかね、クレンジングとかああいったやつなんかに、まあプラスチック そのマイクロプラスチックが入ってるなんていうのも中にはあったりしまして、で、もともとちっちゃなその微粒子のプラスチックがそのまま流れていくっていうのも一つ問題になってるし、さっきこのお便りにもあった大きなその弁当の、容器とかビニール袋とかが粉々になってそれが漂ってるっていうのも当然ありますけどもね。で、これらをこう、うまい具合にこう集められる、吸着できるような、そういうようなシステムがどっかにあって、まあ一番いいのはそれを出さないということなんですけど、ただまあ、今ね、一頃紙製のストローがわーっと広がったけど、また今淘汰されてきてますけど、紙製のストローとかどうですか？
いや、嫌いですね。
あれ途中でふやけてくるじゃん。
うん、嫌から嫌です。
で、あれね、紙をね、ある程度固めるためにね、まあある種の糊みたいなものが使われてるんですけど、それがね、溶け出てきてね、それがまた体に有害だって話もあるんですよ。
ああ。
だからむしろプラスチックのストローの方がまだ全然人間の体には有害じゃなかったっていう話もあって、で、それの回収してそれをどうリサイクルに回すとか、そういったのを含めてのなんか違うやっぱり観点がやっぱり必要なんじゃないかなと。なんかこう短絡的に使わなきゃいいんだっていうのとちょっと違う、やっぱり使う必要があるものは使えばいいんだし、それをそのゴミとして変な風に地球に滞留させないようにするんだという、なんか確固たる意識みたいなものがあればいいと思うし、前に見たのはプラスチックを液体にしちゃうなんかそういう装置があって、例えばその弁当の発泡スチロールの容器だとかああいったのをポンポンポンポン、その一旦ちょっともちろん水で洗ってからの話なんだけど、水で洗って乾かしたやつをその機械に放り込むと、その中に入ってる溶剤が そのプラスチックを溶かしちゃうんですよ。で、溶かした状態で、そのある一定量溶けたところで、それを回収して、それをその独自のプラントで加熱したり、いろんなことをすることによって、まあ、プラスチックの塊を取り出すことができるという、そういう本当にリサイクルの、まあ、システムっていうのを開発している会社があって、もういいんじゃないのっていうふうに思ったんですけど、まあ、そんなにはまだ普及してないのかなっていう気がしますけどね。で、それと、プラスチックって、いずれ細かくなって砕けていくなっていうイメージがあってね、特に外で紫外線にさらされるようなプラスチックっていうのは案外脆くなるのが早いと思うんですよ。例えば洗濯バサミピンチね、洗濯バサミでよくプラスチックで作られてる安いのがありますけど、あれも外で使ってたら1年か2年するとだいたいもうなんかボロボロになって、まあ、壊れちゃうっていう、そういう経験があると思うんですけど、あれでこう、紫外線とかにさらすことによって、プラスチック自体をものすごいこう、粉々の、まあ、粉がいいのかどうかわかんないけど、なんか違うものに変異する、遷移させるという、なんかそういうような、システムとかを考えてる人もどっかにおりゃせんかなとか思ったりするんですけど、たださっきのその、プラスチックゴミを溶かしてしまうっていうやつのその溶剤に関しては、主成分は確かオレンジの皮だったと思います。オレンジの皮の中に含まれるそのまあ成分がプラスチックを溶かすっていう、そういう、まあ機能っていうかそういうものがあって、で確かにそれで発泡スチロールだったような気がするけど、果汁で溶かす実験をだいぶ前にやった記憶があるんですけどね。だから確かそれで消せるというふうに思うんですけれど、まあ今例えば木田さんの今いる部屋でパッと見て、はい、プラスチックの品物って何かありますか？
ペットボトル。
ああ、他に。
あとは容器ですか？そのコンタクトレンズの。
まあ。コンタクトレンズ自体もある種の樹脂だからね、あれも。
あと何でしょうね、プラスチック。
そこに座布団とか布団とかあります？
ありますね。
それが例えばポリエステル繊維でできていたらプラスチックですよ。
じゃあ洋服もってことですよね。
そうですね。あと、ね、
じゃあ結構
例えばそこにテレビがあれば、テレビの大体このなんですか、外側のケースはプラスチックでしょ大体。で時計とかあるいは照明器具、何でもかんでもじゃないですか、今もうプラスチック当たり前なんでね。でそれをじゃあ使わないってわけにもいかないんで、じゃあそれを明日から全部金属に変えますっていうのもいかないんで、やっぱプラスチックとは仲良くやっていかなきゃいかんでしょうな。で、でもさっき言ったみたいに、その洗濯バサミで外でずっと干して使ってると、やっぱりその紫外線による変化で、もうバキーンって割れたりするんだよね。もう脆くなって。で、ここで、だから使ってて一番長いので、4年ぐらい使ってる洗濯バサミあるけど、ほとんど今全滅状態だもん。もうゴミになっちゃってるんですもんね。で、あれもね、不燃物、資源ゴミなのか、あれ本当に迷うね、あれになると。まあ、各自治体によって、指定してあるものが違う可能性がありますけど、本当に、まあ、プラスチックだから、もしゃ燃料になるだろうぐらいな感覚は当然あるんですけど、果たしてそれがいいとはまあ言えないわけで。まあ。
でも、ショーケースとかですよ。
はい。
バケツとかもですよ、
うん、
外に置いといて日に当てなくてもほらやっぱりどんどん劣化して粉々になるじゃないですか、
はい、
あれいいですよね、ゴミ出すときに、
はい、いいですよ、
小さくなるから、小さくなるから、
小さくなるってそのもう割れて粉々になってってこと？
そう粉々になるから
、まあさ捨てやすくはなるでしょうけどね、
そう、
まあ まあ、本来その外で使うタイプでないものを外で使ってると大体脆くなるのは早いですよね。
うん、
屋外用って作られてるやつは意外と強かったりしますけどもね。まあ、もちろん値段にもよるんですけど、まあいろんなものがありますけどね。本当にプラスチックなくなっちゃったら本当に一気に今の現代生活の何もできなくなるんで、まあこのまあマイクロプラスチックっていうものをいかになくすか、これは大きなテーマなんで、これはもう絶対に進めていかなきゃならんことだと思うんですけどね。ただまあね、小泉ジュニアがですよ、あいつが急にコンビニ袋をなくすとかいろんなことを言いやがったもんで、本当にもう。もうな袋ぐらい捨ててくれよって言いたくなったよね、俺は。
本当です。
まあ、ということでございまして、まあ、普段使っているプラスチック、そういったもの、まあ、これをどう処理するのか、身が正しいのか、そういったことなんかもたまにこう考えて、見てはいかがかな、というふうに思ったりします。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、最後のコーナーに行きたいと思います。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊、歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすれば、かつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
子供たちの明るい笑顔、健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルがお父さんの元気を応援、
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で1本抜いとくキャンペーン、
どのお店も1万3000円ポッキリ、
思わずはしごしちゃいそう、ご利用お待ちしてます。
世界のファッション、タマキン。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。